120歳だよ
塩崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました、120歳だよ塩屋崎灯台。ナビゲーターの立原めぐみです。そして
こんばんは、福島海上保安部の渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台点灯120周年事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。今回は120周年記念事業、富山の灯台短編映画祭についてです。ではこれは坂本さんですね、お願いします。
はい、10月12、13日は富山の灯台短編映画祭が開催されます。この映画祭は喜びも悲しみも幾年月の原案になった灯台森、田中勲さん、清さん夫妻にちなんで今回塩屋崎灯台特別会場で行われることになりました。出会いと別れ、数々の困難を乗り越えてそびえ立つ灯台に思いを馳せながら、全国から集まったプロアマチュアの映像作家の作品をご覧になってはいかがでしょうか。
はい、もういよいよ来週ということですね。
はい、
はい、では、上映する作品を教えてください。
はい、まず1本目、神奈川県から応募された渡辺孝明監督のハッピーバースデーレイモンド。こちらは河川敷で暮らすレイモンドというおじさんと、それを題材に小説を書くと言っている女の子のちょっと一風変わったテンポや雰囲気を持つ作品なんです。この渡辺監督は以前にポレポレ映画ショートムービー部門でいわき市に来てるんですけれども、その時塩屋崎灯台に寄っていったっていう灯台好きの監督なんです。
はい、
今回も冒頭のシーンに大王崎灯台が登場しています。劇中レイモンドがありとあらゆる知り合いに誕生日おめでとうと電話をかけるんですが、渡辺監督のコメントによると、今回初めて開催される富山の灯台短編映画祭にハッピーバースデーを送りたいという実に粋なメッセージが添えられていました。
素敵ですね。
そんなことに感謝しつつ、今回はこの作品を富山の灯台短編映画祭の一番最初の上映、オープニング作品に選ばせていただきました。
ふさわしいですね。はい、はい、続いてどんな作品がありますか。
はい、お隣茨城県から届きました西中拓司監督の海辺の迷子たち。こちらは神奈川県の江ノ島で撮影されていて、思うように写真を撮れず悩む主人公と久しぶりに会う先輩の物語が美しい海の中に展開します。こちら渡辺さんも見られたということで。
はい、見てみますね。私神奈川県出身なので江ノ島の灯台と聞いて本当に嬉しい気持ちでいます。
はい、そう、灯台も映っているのでまさにこう灯台映画祭にふさわしい作品になっています。
はい、お楽しみに。はい、続いては
東京から来ましたクロパグナイトファミリースズッピ&スージーヒロノさんのワンコの福島応援旅ムービー2013から2018富山薄磯旅してです。こちらはパグ犬の目線で語られるドキュメンタリー作品で、以前にこちらは立原さんも見たことある。
はい、以前のポレポレ映画祭にエントリーされてて受賞されてましたので、はい、その時の作品は見てます。
はいはい、2016年のポレポレ賞を受賞してますけれども、うん、こちらその時の作品にさらに富山薄磯の映像を加えた再編集版で、今回の映画祭のために編集してくださったそうです。もう6年の富山薄磯地域の変化と歩みがパグという可愛い犬を通して語られています。
はい、黒パグナイト、ね、ナイト君が旅しているということです。さあ続いては、
はい、あとはですね、動物系でいうと猫を擬人化しておじさんとして登場させてしまう山崎茜監督の青に間に合う。あとは純朴な青年タゴ作を書いた時代劇風の井浦直樹監督、タゴ作丼のいる村。中国からやってきて日本で暮らす母と息子の絆を描いた夏の夜の花。親子の微妙な距離感を描いた公衆電話。ポレポレ映画祭ショートムービー部門2018年で最優秀賞に輝いた鬼才重田健二監督の初めての告白。ハードな政治ドラマ風の高島義明監督の堀川記念水族館。 地元潮崎灯台を撮った美しい映像史、坪谷健太郎監督の光線、いわき福島などなどがあります。
ずいぶんいろいろ集まってるんですね、は
い、まだまだ紹介しきれないぐらいあるんですけれども、これらの作品は10月12日の10時から上映されて、はい、審査員来場者による投票の結果4つの賞に選ばれてきます。
はい、
でこちら賞なんですけれども、うん、喜びも悲しみもの原案となった東大森夫妻にちなんだ田中勲清賞も作りました。
素敵ですね。
こちらは家族の絆で困難を乗り越えるというテーマに即した支持の多い作品を選ぶ予定です。
はい、
でそれらの作品は10月13日の表彰式、こちら午後からですね、
午後から、はい、
行われて優秀作品としてまた再上映されます。
はい、
でこちらの豊間の灯台短編映画祭ですけれども、灯台そのものを会場として映画祭をやることっていうのはおそらく過去にも多分日本全国なかったんじゃないかと思います。
あんまり聞いたことないですもんね、
は
い、うん、
これからは潮崎灯台が映画に縁の深い灯台ということで認知されて、地元に愛される灯台として価値を高めていければと思ってます。
いいですね、うん、
ぜひ10月12、13日は潮崎灯台に足をお運びいただいて、かつてあった灯台森の物語に思いを馳せ、気鋭の映像作家たちの作品を心ゆくまで鑑賞していただきたいです。
はい、じゃあ改めてお聞きしますが、はい、そのまあ映画のスクリーンとか客席っていうのはどのあたりに作るんですか？
灯台 の, あの北側ですね、灯台の上に上がって、はい、北側のちょっと空いてる部分に灯台自体に投射しますので、うんうん、映像
灯台自体に投射する、はい、すごい試みですね。じゃあの坂をねずっと登っていってぜひご覧くださいということですね、はい、これ入場料は
こちら無料になります。
どなたでもご覧いただけるということ、
ただ灯台に登りたいという方はあの参観料として200円かかりますので、
うん、はい、外で見る分には無料でご覧いただけるということですね、はいはい、10月12日土曜日、13日日曜日、12日は午前10時から上映がスタートということです。ぜひ皆さんお出かけください。海の豆知識。このコーナーでは普段はあまり聞き慣れない海に関するちょっとした知識を紹介します。渡辺さん、今回豆知識は何を教えていただけますか？
はい、これまで海そのものに直接関わるお話をしてきたんですけども、今回はあの海を行き交う船のお話ということで進めたいと思います。
はい、
船の大きさのことなんですけれども、どのような表現の仕方をすると思いますかね？
船の大きさ、坂本さんどうですか？
何人乗れるかとか。
うーん、なるほどなるほど、まあ、あのいろんなあの想像が出てくると思うんですけれども、船の大きさはですね、トン数という単位で表しています。
1トン2トンのトンですか？
そうですね、
うんうん、
でこのトン数の起源ということについてなんですけれども、15世紀のイギリスで税金を取るために使われたということが始めになっています。で船に積まれる酒樽の数でですね、税金を決めたと言われていまして、でその酒樽なんですけども、あの容積が40立方フィート重さ約1000キロ、まあ、1トンですよね、ということだったんですけれども、この樽の空の樽を叩くとですね、ターンという音がしたということで、まあ、これがなまりましてトンという単位が使われるようになりました。
本当なんですかそれ？
まあ、ちょっと私も聞いたことないんで、あの音がなんか起源だった、
ね、音が起源と初めて知りました。
で、ね、はい、でこうしてですね、100樽積める船が100トンの船ということになったわけなんです。
この番組ではいわきのシンボル潮屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、潮屋崎灯台点灯120周年関連イベントのほか、海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回は潮屋崎灯台を守ってきた職員と家族についてです。それではまた来週。ありがとうございます。